じゃあ祈りましょうか、ね、アメン。天のお父様、感謝します。今ここに、3人があなたの御名のもとに集まります。どうぞこの小さき群れをあなたがご自身そして聖霊の助けによって、導いてください。感謝します。真理の御霊が下るとき、すべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。よろしくお願いいたします。聖霊の恵みに預かり、私たちが真理に近づくことができますように、イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。今日はですね、私たちが霊の戦いの最中にあるということね、そしてもしね、悪魔が何か策略を考えていてね、もちろん考えてると思うんだけど、やりたい放題やるようになるためには、悪魔自身の計画というのを知られないようにした方がいいし、また悪魔のやっていることがいいことだと思わせた方が都合がいいですよね。あるいは曖昧にさせる、神様からの召しを曖昧なものにする。私たちは聖書が神の真理の言葉として与えられているんだけれども、その真理の光を遮るように敵は戦ってきてますよね。それによって私たちは的が何であるのかっていうのをぼやけさせられてしまう。あまりにもはっきりと指針がこうであり、これが道だというのがはっきり分かると、悪魔の策略が浮き立ってきますよね。でも神様のその語っておられることが、これもありあれもあり、これでもいいかもしれないしあれかもしれない、そういうふうにして嘘ですね、欺き、惑わしを投げつけてやることによって、私たちは何に焦点を合わせていったらいいのかっていうのがボケちゃいますよね。そうすると私たちのそこにこう打ち込むこのパンチっていうのがすごく弱くなっちゃうじゃないですか。これだっていうのがちょっと引いちゃうでしょ、ね、はっきりとこれこそが真理であり、これこそが私がしなくちゃいけないことだっていうのにこう集中力が欠けちゃいますよね。おい、ちょっと待てよって、もしかしたらこういうこと確か言ってたよねって言ってね、それが本当に私たちが考慮すべきことであるならいいんですけど、的を外させるための惑わしだったら、例えば私たちはこう御言葉から終わりの時がどんどん迫っている、ね、でもいや今は全然そういう時じゃないかもしれないっていうのと全然違ってきますよね。でそう思わせるための惑わしっていうのが悪魔はどんどん話すと思うんです。黙示録12章9節開いてみましょう。
この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を得た蛇は地に投げ落とされ、その使いたちももろともに投げ落とされた。
この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を得た蛇ですね、昔から惑わしているわけです、そしてこの悪魔はイエスにさえも惑わしを言うよね、ルカの4章をちょっと開いてみましょう。ルカの4章の1節から。
さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川から帰り、荒野を40日の間御霊に引き回されて悪魔の試みに遭われた。その間何も食べず、その日数が尽きると空腹になられた。そこで悪魔が言った。もしあなたが神の子であるなら、この石にパンになれと命じてごらんなさい。イエスは答えて言われた。 人はパンだけで生きるものではないと書いてある。それから悪魔はイエスを高いところへ連れて行き、瞬く間に世界のすべての国々を見せていった。これらの国々の権威と栄華をとみんなあなたにあげましょう。それらは私に任せられていて、誰でも好きな人にあげてよいのですから。それでもしあなたが私の前にひざまずくなら、これを全部あなたのものにしてあげましょう。イエスは答えて言われた。主なるあなたの神を拝し、ただ神にのみ仕えと書いてある。それから悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、宮の頂上に立たせていった。もしあなたが神の子であるなら、ここから下へ飛び降りてごらんなさい。神はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守らせるであろうとあり、またあなたの足が石に打ちつけられないように彼らはあなたを手で支えるであろうとも書いてあります。イエスは答えて言われた。主なるあなたの神を試みてはならないと言われている。悪魔はあらゆる試みをし尽くして一時イエスを離れ、
悪魔はあらゆる試みを尽くしてってありますよね。イエス様が福音を伝え始める前に悪魔が試みたわけですよね。何を試みた？聖書の言葉を使ってイエス様が罪を犯すように、まず僕はこれ思うんですが、罪を犯させる。イエス様の第一の任務は、身を世の罪を取り除く神の子羊ですよね。この一つでも神を試みるとかして罪を犯す、試みてはならないって言ってるわけなのに、それの一つでも罪を犯させるなら傷のない子羊ではなくなっちゃうじゃないですか。だからもう始めることもできなくなっちゃう。
始められないように、
そう。そしてこう、このフックの仕方、もし本当にそうなら、神の子なんだけど、もし本当にそうだったらこれできるでしょうって言ってね、あくどいですね。そしてちょっとの妥協、ね、これいつも悪魔が使うやり方ですよね。あ、食べたっていいんだよ、ね、神様なんでそれあなたに食べさせないようにしてるんだろうってね、きっと悪い意図があるんだね、秘密がとか、
グノーシスの教えです。
そしてそれをガグって食べたら食べちゃいけないということになった、うん、一口だけ、うん、そうすると毒が回るのよ、うん、それから遠ざかってる人や、うん、イエス様もそれを試みることさえしない、うん、試みちゃいけないって言ってるから、ね、であとですね、彼イエス様は悪魔のあらゆる試みにもかかわらず神の真理に忠実だったでしょ。でその次の節、14節ちょっと読んでください。
それからイエスは御霊の力に満ち溢れてガリラヤへ帰られると、その噂がその地方全体に広まった、
はい、御霊の力に満ち溢れて、もしこれ妥協してたらもちろんできないですよね。これはね、まあ、イエス様ではなくて今度私たちのレッスンですけれども、私たちがもちろん罪を犯してしまったり妥協したりね、すぐ悔い改めたらいいと思うんです。罪を告白してね、そういう、もしそういう状態であるなら、でも忠実であることによって御霊は喜びですね。御霊は力を与えてくださいますよね。でイエス様がちょうどもうこれから御霊の力によってしようとしていることを、ね、神の力によってこれ取り掛かることができたんです。私たちも同じことをするにあたって て妥協していながら同じことは難しい、力がない。でももし私たちが主に近くあって主につながっていて御心の中心を行っているとき、この御霊の力にあふれるということを主は祝福してくださいますよね。主の再臨というのはどんどん近づいていますよね。日ごとに近づいている。だから神様のこの私たちがに託されている仕事、夜が来るすると誰も働けなくなるってやりますから、だから私たちは一心に主の仕事をますます励む必要がありますよね。でも悪魔は私たちが、ね、集中して力を込めて自分に与えられていることをやり遂げることからパンチを緩めさせようとしている。そしてそのためには惑わし、こういうこともあるよとか、ああいうのもあるんじゃない、ね、疑問を投げかける。
独善的っていうのかな、絶対これとで他のものは全部排他的というか、そういうね、になってしまうっていうのと、そして考え方の違う人にも寛容になり、相手の立場を尊重するっていうことと、この自分の確信に立ち、パンチを緩めずに行動するっていう、この微妙なところの違い、 それが時々、例えば信仰に対することとか御言葉に対することとか、それはもっと分かりやすいと思うんですよ。それが主からではないってすぐ分かる時でも、そうでない場合、
そうですよね、
難しいよね、
難しく思える時がありますけど、結局のところこういうところじゃないかなって僕は、今聞いてて思うんですけど、結局私が持っている真に正しいもの、真実なものっていうのはイエス・キリストしかない、それ以外のことっていうのは、なんていうか確信持ちようにも、それは自分の考えであって、それからそこにね、それを強調しすぎることはできないなっていうのが、そうでないものにかなり強調していたことがあったけども、本当に正しいことってイエス様の言葉、そして真、それ聖書の真理ですよね。で聖書にこう書いて、ただでも聖書にこう書いてあるよねって、そこがもし私が納得できないならそれ譲る必要はないっていうか、なんで自分の正しさっていうよりも、でも聖書のこれ間違いっていうのっていうね、そこに立っていくことかなと。いろんな人はいろんな意見持ってて構わないし、そしてそうなんだろうと思いますけれども、でも聖書にはこう書いてますよ、これは自分を正当化するっていうよりも、じゃあなんで聖書にこう書いてるんだろう、ね、神様これをするって言ってるんですよ、ね、でも相手はそれに対して拒否することもできるし、それに対して他の人間的な哲学か情報知識をぶつけてくるかもしれない、でも固く立つのは私たちの信仰によればやはり御言葉ですから、で私たちのより頼むところはイエスとイエスキリストの言葉なので、やはりこれですよねって、私はこれを信じます、そしてこれをあなたも考えてみてくださいという、そこに立つしかないですよね。自分の正しさを立証しようとして、それを口論で負けたからって言って悔しくて、そういうことは自分があまりにもたくさんのことで間違っていたことがあるので、それにしがみついてもしょうがない、そして少し待てば神様は何が本当に正しいかを立証してくれますよね。特に相手がクリスチャンであったり真理を求めている人であれば、神様は両親にも働きかけるし、たとえイエス様の聖霊を持っていなくてもね、両親をみんな 神様から与えられているので、神がご自身の義を立証しなくちゃいけないもんね。ですからそこで私たちは主を待ち望むということが必要だと思うんですよね。やはり神様は一人一人、天使たちもそうですけど、人間にその選択を任せておられて、この時代はいろんなことが起こってくる中で揺さぶられて、この地と天体も全部揺さぶられることになる。その中で私たちが本当に神様への信仰に立つのか、それともそうでなくて結局神を呪う、信仰を捨てる、どういう選択をするかっていうのを神様見ておられるんですよね。ですからこれだけ喋ってもわからないのかってね、これは聖書の言葉なのにって言っても、神様ご自身が一人一人がどこに立とうとしているのかを見ようとしておられるんですよね。イエス様ご自身がね、私は道であり真理であり命であると言われて、そして悪魔はイエス様がご自分の任務を、召しを果たすのを阻止しようとした。でももちろんね、イエス・キリストはその最後まで走り通してくださった。でも私たちもこの道である方とにね、主の戒めのうちを歩むイエス様が私たちに歩むようにと示された道を歩む、つまりイエス・キリストが私のうちに生きていて、私に与えられているその召しっていうね、生きるようにと召されたその召しにね、生きることが自分の歩むべき道、これをですね、それぞれチャレンジとして神様からいただいていると思います。でそれを力を込めてね、この短い時にそれをしようとするのをね、また悪魔は一生懸命戦ってくると思います。特に私たちが真理に生きようとする時、この真理の光をもみ消そうとして本当に戦ってきて、私たちは正しいと知っていたことを、これをね、正しいことが今度は間違いであり、間違いを正しいとするね、黒を白、白を黒とね、見なすように教え込もうとしているんですよね。
ずっとそれ、そういう教育とか見て、それが行われていたけれども、今もっとそれが強く、
そうですよね。本当にそう思います。この終わりの時には惑わす霊が出るってあるでしょ。それ悪霊の教え、本当に。そういうのがどんどんこう流行ってきているっていうか、テモテの手紙読みましょう。はい、テモテ第2の手紙の3章、テモテ第2の手紙の3章1節から読みましょう。はい、じゃあ5節ずつ読みましょうか。はい、どうぞ。
しかしこのことは知っておかねばならない。終わりの時には苦難の時代が来る。その時人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言壮語をする者、高慢な者、神をそしる者、親に逆らう者、恩を知らぬ者、神聖を汚す者、無情な者、融和しない者、そしる者、無節制な者、粗暴な者、善を好まない者、裏切り者、乱暴者、公言をする者、神よりも快楽を愛する者、信心深い様子をしながらその実を捨てる者となるであろう。こうした人々を避けなさい。
彼らの中には人の家に潜り込み、そして様々な欲に心を奪われて多くの罪を積み重ねている愚かな女どもを虜にしているものがある。彼女たちは常に学んではいるが、いつになっても真理の知識に達することができない。 ちょうどヤンネとヤンブレットがモーセに逆らったように、こうした人々も真理に逆らうのである。彼らは知性の腐った信仰の失格者である。しかし彼らはそのまま進んでいけるはずがない。彼らの愚かさはあの二人の場合と同じように多くの人に知れてくるであろう。しかしあなたは私の教え、歩み、志、信仰、寛容、愛、忍耐、
それから私がアンテオケ、イコニウム、ルステラで受けた数々の迫害、苦難によくも続いてきてくれた。そのひどい迫害に私は耐えてきたが、主はそれら一切のことから救い出してくださったのである、うん、一体キリストイエスにあって信心深く生きようとする者は皆迫害を受ける、うん、悪人と詐欺師とは人を惑わし、人に惑わされて悪から悪へと落ちていく。しかしあなたは自分が学んで確信しているところにいつもとどまっていなさい。あなたはそれを誰から学んだか知っており、また幼い時から聖書に親しみ、それがキリストイエスに対する信仰によって救いに至る知恵をあなたに与えうる書物であることを知っている。
16。
聖書は全て神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものになるのである。
4章1節から4節まで読んでください。
神の御前と生きている者と死んだ者とを裁くべきキリストイエスの御前で、キリストの出現とその御国とを思い、おごそかに命じる。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くても、それを励み、あくまでも寛容な心でよく教え、責め、戒め、進めなさい。人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳障りの良い話をしてもらおうとして、自分勝手な好みに任せて教師たちを寄せ集め、そして真理から耳を背けて作り話の方にそれていく時が来るであろう。
はい、そうですね。今日は惑わしのことについて、学びましたが、本当に聖書の真理に立つっていうね、そして、そこには楽なことっていうか、あの耳障りの良いものっていうのはないですね。あの真理は私たちを教え諭してくれます。そしてチャレンジしてくれるので、それを受け入れてね、神様の前で自分の召しを全うしていくために正しい心を持っていたいですね。はい、最後にお祈りしましょう。はい、エーメン。感謝します。天のお父様、本当に感謝します。イエス・キリストの御名で私たちはお願いいたします。私たちを惑わす年を得た蛇が常に食いつくすべきものを求めて歩き回る、また吠えたきる獅子のようで、チャレンジしてきます。敵の策略、悪魔の策略は惑わし、欺くことです。誘惑することです。どうか私たちが目を覚まし、そして真理にしっかりとつながっていることができるように、また私たちが御言葉を開くとき、素直に真理を受け入れ、そして今まで教えられてきた、聖書を通して教えられてきた真理を深く取り入れ、そこに立つことができるように助けてください。感謝します。そして聞くだけのものとならないで、それを実行していくことができるように助けてください。悪魔の策略に対して対抗できるように、私たちが神の武具で身を固めるのを助けてください。エーメン。感謝します。ハレルヤ。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。